私がその掛け茶屋で先生を見たときは、先生がちょうど着物を脱いで、これから海へ入ろうとするところであった。私はそのとき、反対に濡れた体を風に吹かして、水から上がってきた。二人の間には、目を遮る幾多の黒い頭が動いていた。特別の事情のない限り、私はついに先生を見逃したかもしれなかった。それほど浜辺が混雑し、それほど私の頭が豊満であったにもかかわらず、私がすぐ先生を見つけ出したのは、先生が一人の西洋人を連れていたからである。その西洋人の優れて白い皮膚の色が、掛け茶屋へ入るや否や、すぐ私の注意を引いた。純粋の日本の浴衣を着ていた彼は、それを将棋の上にすぽりと放り出したまま、腕組みをして海の方を向いて立っていた。彼は我々の履く猿股一つのほか何物も肌につけていなかった。私にはそれが第一不思議だった。私はその二日前に由比ヶ浜まで行って砂の上にしゃがみながら長い間西洋人の海へ入る様子を眺めていた。私の尻を下ろしたところは少し小高い丘の上で、そのすぐ脇がホテルの裏口になっていたので、私のじっとしている間に、だいぶ多くの男が潮を浴びに出てきたが、いずれも胴と腕とももは出していなかった。女はことさら肉を隠しがちであった。大抵は頭にゴム製の頭巾をかぶって、エビ茶や紺や藍の色を波間に浮かしていた。そういうありさまを目撃したばかりの私の目には、猿股一つで済ましてみんなの前に立っているこの西洋人が、いかにも珍しく見えた。彼はやがて自分の脇を顧みて、そこに小んでいる日本人に一言二言何か言った。その日本人は砂の上に落ちた手ぬぐいを拾い上げているところであったが、それを取り上げるや否や、すぐ頭を包んで、海の方へ歩き出した。その人がすなわち先生であった。私は単に好奇心のために並んで浜辺を降りていく二人の後ろ姿を見守っていた。すると彼らはまっすぐに波の中に足を踏み込んだ。そうして遠浅の磯近くにわいわい騒いでいる多人数の間を通り抜けて、比較的広々したところへ来ると二人とも泳ぎ出した。彼らの頭が小さく見えるまで沖の方へ向いていった。それから引き返してまた一直線に浜辺まで戻ってきた。掛け茶屋へ帰ると井戸の水も浴びずにすぐ体を拭いて着物を着てさっさとどこへか行ってしまった。彼らの出て行った後、私はやはり元の将棋に腰を下ろしてタバコを吹かしていた。その時、私はポカンとしながら先生のことを考えた。どうもどこかで見たことのある顔のように思われてならなかった。しかしどうしてもいつどこで会った人か思い出せずにしまった。その時の私は屈託がないというよりむしろ無量に苦しんでいた。それで明くる日もまた先生に会った時刻を見計らって、わざわざ掛け茶屋まで出かけてみた。すると西洋人は来ないで、先生一人麦わら帽をかぶってやってきた。先生は眼鏡を取って台の上に置いて、すぐ手ぬぐいで頭を包んで、スタスタ浜を降りていった。先生が昨日のように騒がしい浴客の中を通り抜けて、一人で泳ぎ出したとき、私は急にその後が追いかけたくなった。私は浅い水を頭の上まで跳ねかして、相当の深さのところまで来て、そこから先生を目印に抜き出を切った。すると先生は昨日と違って、一種の弧線を描いて、妙な方向から岸の方へ帰り始めた。それで私の目的はついに達せられなかった。 私が丘へ上がって雫の垂れる手を振りながら掛け茶屋に入ると、先生はもうちゃんと着物を着て入れ違いに外へ出ていった。